建築系ラジオです。建築系ラジオの、南研究室建築デザインレビューのコーナーですけれども、今回はですね、A&U の2010年のこれ8月号ですか、8月号ですね。でその中から、作品を取り上げて、レビューしていきたいと思います。で今日取り上げるのはですね、今回のこの A&U の特集はスイスの建築変わらない感性っていう特集になってるんですけども、この中からスイス連邦工科大学 ETH ですね、 ETH のチューリッヒ機構が、作っている、新たなモンテローザの山小屋っていう作品を取り上げたいと思います。でこれはですね、実はこの ETH の、建築学科の学生とか先生たちが一緒にこうチームを作って、それによって出来上がった、建築作品、実験的な、建築作品なんですけども、これがですね、この雑誌の表紙にもなってるんですけども、非常にこうインパクトのある見をしていて、でこの作品の中のですね、最初のその見開きのページがものすごく強烈で、もう本当にこう山岳の中の雪に覆われた風景の中にポツンとあたかも陸の孤島のように、小さな豆粒のような建築がですね張り付いていて、それが今回のこう建築になってるんですね。それで、この建築の特徴を一言言うと、簡単に言ってしまえばですね、あたかもこう結晶体のような鉱物のような山に張り付いている、鉱石のような形になっていて、外壁はアルミのパネルによってですね、覆われていて、そこにこうガラスがいくつかこう使われているんですけども、でそれから木製のデッキが張り付いているんですが、傾斜地に立っているので、非常に何かこうもう見栄として、インパクトのある風景を形作っているんですね。で対してですね、この内部空間がまたすごくこう劇的にこう面白くて、中は一転して、ほとんどがこう仕上げも含めて木でできてるんですね。例えばそこに作り付けで作られているそのテーブルであるとか椅子であるとか、それから床面、天井、それから構造材も含めて非常に無骨な木造によってこう構成されていて、例えばなんていうかこう筋貝なんかも荒々しくそのまま見えているし、でそれぞれ その柱とか筋貝とか針っていうものにタトゥーのような形で模様が彫り込まれていて、それが非常にこう独特の表情を作っているっていう風な、そういうような形になっています、ね。でこれは見栄があまりにもインパクトがあるので、今回はこれをね取り上げようっていうようなことになったんですけども、じゃあまずですね、今日、出演してもらうその帯方君と平井君の方から、自己紹介を兼ねつつこの作品についての、感想と印象っていうものを少しまず最初に話をしてもらいたいと思いますね。そうするとじゃあ平井君の方行きますか。どうでしょうか。
はい、
はい、平井君どうぞ。自己紹介を含めてね、
国士舘大学南研究室修士1年の平井です。これ初めに見た時は本当に、そのアルミのミラーでできてて銀ギラ銀で、ちょっとこれはなんだっていう、本当になんか秘密基地っていうか、
そんな
イメージが、
月面基地みたいなね。
でもこの、表紙ではそういうイメージが強かったんですけど、この見開きを見た時に雪がある場所、雪が降ることを前提にそのミラーを張ってるんだなっていうのがすごく印象があって、もう完全に雪が降ると白で、ミラーが白を反射することでなんか周りに溶け込んでいるっていうのがすごくイメージが強くて、なんか都内とかそういう街では絶対作れない建物ですけど、やっぱりこういう場所になるとそういうちょっと奇抜に見えるものがごく自然に周りと溶け込んでしまうんだなっていう風なイメージをすごく持ちました。
確かにそれは言えるね。これはなんか一見すごく特殊な建築に見えるんだけども、この悠然とした大風景の中の全体で見ると、全然目立たないっていうか、あたかもその上から岩が転がってきてそれがちょこんとそこに置かれてるみたいな、そういうなんていうのかな、こう普通はね自然と建築っていうふうに分けるんだけども、極めて人工的に作られた建築が実はもう逆説的に自然の一部であるかのような見えがしているっていうかね、 まあ、そういう感じも確かにするなと思うね。そんなところでいいですか、平君。
はい。
とりあえずどのようなことにしますか。じゃあ小日向君も自己紹介を兼ねて何か言ってください。
はい。南研究室4年の小日向です。
はい。
僕もまあその表紙を見た時の印象と見開きで見た時の、見開きで見た時にですね、どこに建築あるんだって探してしまったぐらいで。
探してしまうよね。
そうですね。で、まあ、あの平井さん言われたように、雪があることによって、そのこれうまく溶け込んでると、それ同時になんかこの崖にこう張り付くようにこう立ってるんですね、それがまた岩はそのままこう、尖って盛り上がって隆起してきたような、そういうふうにも見えて、意外になんかその円形で見ると、その地形と風景に溶け込んでいて、なんか面白いなと。アルミっていう人工的な自然なものと対比するような素材を使っているにかかわらず、それに対して内部にすごい自然の木の木材を使っていて、でこれはあの、まあ、詳しいことは僕は知らないんですけれど、このデジタルで設計した仮想の木目を本物の木に掘り込んで、
このスーパーウッドって書いてあるんですね。
そうですね、それでなんか違和感なくこの74ページの下の写真では、こう一見なんか本物の木目に見えるっていう、その本物の木の木目と、このバーチャル なんかパソコン上で作り出した木目が重なって、それでこう違和感なく馴染んでいるっていうのが面白いなと思いました。
はい、そうだね、内部空間と外部空間がすごく劇的な対比があるからね。対比があるんだけど、さっき平井君が言ったことも、ね、含めて言うとね、外にしても中にしてもすごくその特殊な作り方してるんだけど、そんなに違和感がないっていう、逆説的にさ、そんな感じがちょっとあるんだよね。それでさ、あのさっきこの収録をする前にもちょっと話をしてたんだけどね、まあ、スイスっていう風な国 の、 そのなんていうか風土とか特性とかある国民性みたいなものをいろいろ考えた場合に、例えばルッコ・ルジェっていうのはもともとスイス出身なわけですよ。で、あの例えばそのヘルツォークとかね、まあ、スイスミニマリズムみたいな言い方をすることもあるけども、やっぱりその例えば他のヨーロッパのスペインであるとか、そのフランスであるとか、イギリスの建築と比較しても、あのすごくシンプルでミニマムで、例えば木を多用するとかね、非常にこう抽象的に作るとかミニマルに作るっていうようなところがなんかちょっと違うなっていうようなところも結構あって、まあ、そういう意味ではヨーロッパの中において、まあ、建築のデザインもある種非常にこう孤立しているとも言えるし、得意なキャラクターを持っているっていうふうにも言えると思うんだよね。だから、まあ、あの良くも悪くもヨーロッパにおける文化的なある孤島っていうかね、まあ、そういうような感じもすると。そうするとね、今回これここで取り上げようとしている、今取り上げている建築自体がまさにこのスイス的っていうかさ、周りにも何もないところにポツンと建築が置かれてるっていうのがね、まさにこれ自体が陸の孤島のようになってるから、スイス自体をそのシンボリックに表現してるようにも見えるんだよね。まあ、そういう意味ではね、すごく僕は面白いなっていうふうにこう思ったんですけど、僕はねこれ一番最初見て思うのは、もっと違うっていうか、もうちょっとこう下世話なことなんだけど、これ一番最初見て僕は思うのはさ、やっぱ悔しいなと思うよ。僕もこれやりたいと思うもんだって。だってさ、これなかなかできないよね。これ大学のプロジェクトでしょ。そういう意味ではさ、あの僕らだって今こうやってまさに大学のプロジェクトいろいろいつもやろうと思ってるわけだけど、まあ、これ確かにやるの結構大変だと思うんですよ、いろんな意味で。実際その敷地だってすごくなんか厳しいところにあるし、でもある意味極限建築じゃないですか。極限的なある気候とかさ、地形とかね、何もないところにこれを作るっていうのは施工の問題考えたらすごく大変で、まあ、それがいかに困難であったかっていうことは想像に難くないんだけど、なんかこれを見るとさ、本当になんかこう同時代を生きているさ、そのまあ日本からはるか離れたスイスとはいえさ、同時代を生きているその建築のね、同じプロパーとしてはさ、すごい悔しいなっていうふうに思うよね。だから本当にちょっと南県でもこれスポンサーがついて誰かいらしてくんないかなっていうさ、本当思うよ。だけどなんかこれだからちょっとね、いろんなそのコンテクストって言い方するけど、その建築とかさ、社会とか経済とかいろんなコンテクストからこう離れてる感じがあるんだよね。切り離されてるっていうか、なんかそこにこう一 きなりポーンと作ってる感じがあるから、まあ、それがなんかこう起立してるっていうか、何か文化的ないろんなものが集約されてポーンと置かれてるっていうか、なんかこれ山小屋として作られてるんだけど、まあ、それがちょっと面白いなっていうふうに思ったよ、うん、だから別荘でもないし、まあ、島に作られた施設でもないんだけど、まあ、それ以上にもっとこう孤立してさ、なんかこうアクセスが非常に困難なさ、だ多分これも歩いていくしかないようなところだと思うんだけどね、まあ、そういう意味では本当にこう山の中の秘境のなんかこう山寺みたいなさ、なんかそういうそのなんかこうサイトっていうか敷地の状況がすごく面白いなっていうふうに思いましたね、うん、逆に言うとこういうところにも建築が作れるんだなっていうのがさ、すごいなっていうふうに思うんだけどさ、なんか平井君その辺のあたりに関してなんかコメントはないでしょうか。どうですか。
そうですね。いやでも学生、まあ、もいろんな他の方の支えもあるでしょうけど、やっぱりこうやって、うん、結構大きいものですよね、これ、
うん、5階建
てとかって書いてあったんで、うん、あこれだけのものを作る学生の中、うちでこういうものに携われるっていうのはなんかすごい貴重で、うん、やっぱ小さいものでもやっぱりなんか実物を作る出る環境にあるっていうのは、うん、なんか結構羨ましいなっていう気がものすごくしますね、
うん、そうだよね。だってこれさ、今平井君が言ったように 5階建てぐらいのね建物でね、でトータルユーザブルフロアエリアが1154平米ってなってて、まあ、住宅ではなくてこれかなり大きな施設なんですよ。まあなんかこうここでなんか例えば研修をやったりとか、それこそワークショップやったりとか、そういうふうなこう作業をするっていうかね、これ最大で120人ぐらい収容できるっていうふうに書いてあるので、まあ、かなりこう、まあ、公共建築とまではいかないけども、それに類するような、すごく大きな建築で、しかもすごくこう実験的ないろんな試みがなされていて、まあ、ソーラーパネルを使うっていうのことは、まあ、もちろんのこと、あの、エネルギーのそのサステナブルなデザインっていうものが、すごく細かいレベルでいろいろこう、行われてるっていうこともあるんですよね。だからまあ、実験を兼ねると同時に、自分たちがこう、作るっていうことと、と同時にそれを使えるっていうね、やっぱり建築って結構こう使えるってことが重要だからさ、うん、まあ、そういう意味では非常にこれ自体が一つの教育的効果を持つし、なんかそういう意味でこう羨ましいと同時に面白いなっていうふうに思いますよね。小日向君どうですか。今の話も含めて、
まあ、そうですね、まあ、ちょうど3日ぐらい前に、うん、まあ、太宰府でその、うん、ワークショップやって、うん、まあ、自分たちの手で何かを作るってことをやったわけですけど、うん、まあ、これはもうその規模に比べるとものすごく大きいし、配ってる人間も大きいんですけど、うん、多いんですけど、うん、学生のうちにそのこの紙の上とかモニター上じゃなくて、実際の建築を作るプロセスに関われるっていうのはものすごく教育現場としては、うん、すごい価値のあることだなと思うので、うん、もっと日本の大学でも、まあ、やられてるところもたくさんありますけど、うん、実際の実施の計画に学生が少しでも関与していけるようになればいいんじゃないかなって思いました、
うんうん、そうだね、実際にこういうのに参加できたらね。でこれも今見るとさ、解説文を見ると大体30名ぐらいの学生がね参加してっていう風な話が出てるから、もちろん規模も形式も全然違うんだけど、今小日向君が話をしていたその太宰府の建築のワークショップに関してね、ちょっとまあせっかくなので話をすると、ちょうど僕らは先週ね8月の23日から25日まで九州の太宰府で、まあ、そこにその国士舘大学の太宰府キャンパスがあるっていうことで建築のワークショップをやったんですね。でこれはまあ改めて別のそのファイルでもラジオ収録して配信をしてる、これからするんですけども、その時にちょうど僕らもその30人ぐらい東京から学生と教職員が一緒に行って、まあ、今年は4年目になるんですが、竹とか段ボールを使っていろんなものをこう作るっていうことをやったんですよね。で今年はまあ竹を使ってっていうことで、まあ、それを前提にしてやったんですけども、僕はねあれ今年4年目だけどね、今年なんか実は初めてなんかこれは意味あるなって実感したところもちょっとあって、それぞれ の, その作ったものがかなりストラクチャーとしてかなり構築的にきちんと作られていてね、まあ、失敗もあったんだけど、で、まあ、なんとなくちょっとこう 建築に近づいたっていうかさ、模型であったものがちょっと建築に近づいたなっていうふうな印象はちょっと持ってたんだよね。だからまああれはすごく僕意味あるなと思ったし、地元の人たちも去年一昨年と引き続いて結構参加していて、なんかその継続してアイワークショップやるっていうようなことがちょっとなんかこう根付いて、意味を持ち始めたなっていう、新しく展開し始めたなっていうふうな印象はちょっと持ったね。そうするとさ、せっかくだからさ、少しその太宰府のワークショップのね、まあ、話もちょっとしてみようかなと思うんだけどね、これに関連付けてさ、まあ、平木君は今大学院の1年だから、まあ、3回参加したんだっけ。
はい、
そうだよね。3年続けて行ったってことだと思うんだけど、平木君から見てみたら、じゃあ太宰府のワークショップはさ、僕らも帰ってきたばっかりでみんな真っ暗になってるんだけど、どうですか。
いや、すごく楽しかったですね。まずでやっぱり今年は、今までのものづくりの中で一番時間かけてやったんで、やっぱりそれなりの大きさのものができたし、また、他の大学から、参加してくれた方が今までにもいたんですけど、最終日だけとかだったんで、それが最初初日から来ていただけたりして、それがすごく嬉しかったですね。初日から参加して最後までみんなで他の大学の方々と交流ができて、なんかその太宰府のワークショップが徐々に大きくなってるっていう感じもしましたし、でやっぱり、まあ、今年は大きなものを作るということで、僕はタワーを作ったんですけど、そのやっぱり大きなものを作る大変さをものすごく感じましたね。でやっぱり、スタディを、3分の1でやったんですけど、学校で、
模型でね、
はい、でそれを作って、太宰府に行ったんですけど、やっぱりいちいちで作るときに、6メーターのタワーを作るとなった時にやっぱり本当に立つのかっていう心配がずっとあって、でもなんとか自分たちの思い通りにそのタワーが立ってくれたっていう嬉しさがすごい感じて、やっぱ大きいものを作った時の嬉しさっていうのは、やっぱ模型で作ってるだけの嬉しさとは全然違うんだなっていうものをすごく感じました、今年の太宰府では。
手応えを感じたのか。
はい。
そうだね。そしたら、まあ、帯田君と平井君は同じチームだったけど、帯田君はどうでしたか。
そうですね、まあ、同じチームだったので、まあ、感じてることは一緒で、今平井さんが言われたことは大丈夫ですけど、まあ、去年も参加して、去年は竹を使った椅子を作ったんですけど、まあ、去年と何が違うかっていうと、地面に直接こう立ち上げた、要するに少し掘って6メーターのタワーをこう地面に、まさに建築ですけど規模は小さい、それをやってこう6メーターの竹のタワーがこう横にしてあったものがこう立ち上がった瞬間の感動はかなり大きくて、まあ建築を作るなんか喜び少しだけだけど体験できたかなっていう、すごく僕はそれに一番なんか感動できましたね。はい、
まあね、それはね、2人が言ってること分かる。今年は結構それぞれがちょっとずつ規模が大きかったから、ちょっとやっぱりスケール的にも建築に近づいて、そのなんか少し感触っていうのはみんなちょっと感じたと思うんだよね。なんか小さく作るんじゃなくて、ちょっとワンランク大きくなることによって、実は全然こう位相が変わるっていうか、特にドームとかその茶室っていうのは実際にこう使う空間みたいになってたからね、それは結構あるなと思うのと、僕は今2人のお話聞いててちょっと思ったのは、ちょっと僕 MC だから毎回さ、一回最後まとめるんだけどさ、コミットメントっていうことだと思うんですね。一つはね、つまり自分が参加意識とか、そこに自分が関わって手応えを持つとかっていうようなことをね、コミットメントっていう言い方をするわけです。コミットするっていうね。で、建築っていうのは実はこのコミットメントの様相っていうのがすごく複雑で、なぜかっていうと絶対に一人ではできないわけですよ。例えばアーティストが1から10まで全部こうね、自分でやるって、僕昨日実はさ、上野公園のさ、シャガール展の展覧会見たって、シャガールの絵すごく良かったんだけど、シャガールなんてさ、 まあ、98歳ぐらいも生きてて、基本的に全部もちろん絵は自分で描いてるわけですよ。天井画とかはもちろん助手がいたけどね。だけど建築っていうのは絶対一人でできないし、どんなに小さくても建築である以上はもちろんその職人さんもいたりとかさ、手伝いがいたりとかね、みんなが例えば卒業設計する場合もそうだと思うんだけど、一人ではできない。そうするとさ、全部自分がやったなんて絶対言えないわけ。どんな建築だって僕だって言えない。僕は自分が設計したって言ったって、例えばスタッフがいて職人さんがいて構造設計者がいてっていうような形で、あるいはその現場に行くとさ、その、まあ、左官屋さんがいてね、それからなんかコンクリート打ったり型枠職人とかいたりとか、まあ、いろんな人がいるじゃないですか。そうするとね、コミットメントっていうことを考えた場合に 100% のコミットメントっていうのは建築においてはないわけですよ。全部これは自分がやったと。だから俺が 100% でお前は関係ないっていうようなことはないの。でも逆に言うとそれが可能性であって、例えば ABC の人がいろんな形で関わると、ね、さっきなんか菅原さんがちょっと文句言ってたけどさなんか男たちが働かないとか言ってたけど、なんかね、 A という人が例えば塗ると、で B という人が立ち上げるっていうような形で、それぞれこう切り分けられないような形でいろんな人が関わるから、それが逆に面白いっていうところがあって、だから自分がここに関わったとも言えるし、一方で自分だけじゃない形で何かを共有してコミットしたっていうようなことを言えるっていうね。だからなんかこのプロジェクトとかもね、多分なんか関わった人たちはさ、もちろんこの一部しかやってない人たちいっぱいいると思うよ。例えばここの平面図だけ描いた人とかさ、なんかこの一部だけパネル貼ったって言っていると思うけど、みんながその自分の作品だと思えるっていうかさ、だからそのなんていうか、建築っていうのは物を作るっていう上でのある種のその共有の構造っていうものをすごくなんかこういい形で表現しえるっていうかね、うまくいけばね。まあ、そういうふうなこう効用とか意味とか意義っていうのはすごくあるんだろうなっていうのを思いますね、うん。まあ、これはさ、もちろんみんなで一緒にやっていくことだからうまくいかないことだってあるし、なんかそのディスコミュニケーションっていうか齟齬だって起きるしねっていうことが結構あると思うんだけど、なんかでも最終的にはやっぱりその方がなんかやってて面白いのかなっていうふうに思うこともあるけどね、というふうな気はするんですけども、まあ、なんかいつものごとく僕はちょっと喋りすぎてしまったんですがじゃあ最後の感想として、一応平木君と帯野田君に一言ずつなんか感想なり、まあ、今後の展望でも何でもいいんだけど言ってもらって、それで終わりっていうことにしたいと思いますね。まあ、平木君は今 M1 っていうことなんで、まだこれから先はいろいろあるわけですけども、平木君じゃあどうでしょうか。
そうですね、これからまあそういうまたオープンキャンパスで、うん、その太宰府でやったものの、うん、発展系じゃないですけど、うん、またやるので、うん、まあ、そういう機会をどんどんあって、そういう大きなものの作りをしながら、うん、別で設計っていう形でやっていけるっていうのは結構理想的な形なんじゃないかなって思って、うん、まあ、なんかそういう作業に取り掛かれるようなことをどんどんしていきたいなと思います、うんうん。
まあ、そういうトレーニングを積むっていうのはね、自分にとってもいいことだし経験になるからね。まあ、特に平井君の場合は今度東京デザイナーズウィークにもね、いろいろみんなで一緒に出展して出していくだろうから、まあ、そっちの方もね、下級生も含めて、まあ、頑張ってもらえばいいと思うんですけど、ね。じゃあ帯田君はどうですか。まあ、帯田君結構いろいろ頑張ってたと思うんだけど今回
はい、まあ、今回の太宰府で実際物をみんなで作るっていう、うん、タワー班の場合は全部で関西学院大学からの参加してくれた、うん、田中君も入れて8人でしたっけ、うん、まあ、みんなで何かを一緒に作るっていう、うん、あとこれ個人的な話ですけど、僕少し前に、うん、お店の内装の、うん、まあ、デザインをやる機会をいただいて、それはもちろん僕がいろいろ全体のデザインを決めたり、うん、本田さんとの打ち合わせするわけですけど、うん、実際作る時にはものすごい、うん、内装、建築客って内装の、うん、まあ、工事にしても普通に何十人といういろんな形で関わる。だからみんなでやっぱり一人ではできない、
そうだ、ね、
分野の、
う
ん、仕事だなっていうのは、うん、もうひしひしと感じてるので、うん、まあ、どうやって人とそうやってコミュニケーションを取っていくかとか、うん、どうやって共有、まあ、手順を共有するとか、そういうレベルか、うん、すごいそれ、まあ、一連のこの2年3年の期間でいろいろ関わって、うん、まあ、それがとにかく実感していて、うん、まあ、大変だけれどそこは建築の仕事の面白いところかなって、うん、まあ、今後も まあ、なんか関わっていけたらいいなっていう、うん、改めて最近思ってます。
なるほど。はい、そしたらね、さっきちょっと平君言ってたけども、僕らはこの太宰府のワークショップでやったいろんなまあ試みを今度また新しくバージョンアップしてね、国士舘大学の世田谷キャンパスで展示をしようということで、それを一応9月から10月ぐらいにかけてやろうと思ってますので、まあ、ラジオをお聞きの皆さんも機会があればぜひ見に来てもらえばいいんじゃないかなと思いますね。それはまたいろいろとホームページ等でも告知したいと思います。じゃあ一旦今日はこれぐらいで終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
Thank you.